10月22日金曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。韓国初の国産ロケットが目標の高度に達したものの衛星の軌道への投入に失敗したことについて、3段目の液体エンジンの燃焼時間が短かったことが原因と分かりました。北韓が SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルを発射したのを受けて緊急に開かれた国連安全保障理事会では共同声明の採択には至りませんでした。ASEAN 東南アジア諸国連合が新型コロナウイルス対策のために設立した基金に韓国は500万ドルを拠出しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。韓国南部チョンラナムド古墳のナロ宇宙センターから打ち上げられた国産ロケットヌリ号は高度700キロまで飛行することに成功しましたが、最終目標であるダミー衛星を軌道に乗せることはできず課題が残りました。科学技術情報通信部は衛星を目標の軌道に投入できなかった原因について、ヌリ号の3段目の液体エンジンの燃焼が目標よりも早く終了したからだと明らかにしました。 1,2 段ロケットの分離と衛星を守る先端部の円錐カバーの分離は正常に行われたものの、3段目の7トン級の液体エンジンが設定通りの521秒間燃焼できず45秒早く終了したため、当初目標としていた秒速 7.5 キロに達することができず軌道から離脱したということです。これを受けて政府は航空宇宙研究院と外部の専門家による調査委員会を結成し、3段目のエンジンの燃焼が早期に終了した原因を究明するとしています。韓国の独自技術で開発が進められたロケットヌリ号の次の目標は 1.5 トン級の実用衛星を地球から600キロから800キロ上空の軌道に乗せることです。来年5月に予定されている2回目の打ち上げでは1.3 トンのダミー衛星と性能検証のための衛星が搭載されることになっていて、ロケットの点火や飛行、分離などの動作データを確認し、性能を検証するということです。1回目と2回目の打ち上げでヌリ号の発射性能の検証を完了させた上で、来年の12月から2027年にかけてさらに4回の打ち上げを予定しています。政府の目標はこうした成果を基盤に国際宇宙探査プロジェクトに積極的に参加することで、2030年にはヌリ号に月探査船を搭載して宇宙に打ち上げる計画です。北韓が19日SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルを発射したのを受け、国連安全保障理事会は非公開で緊急会議を開き、北韓を非難する共同声明の採択などについて議論しましたが、採択には至りませんでした。アメリカとイギリスなどが北韓の安保理決議違反について国際社会がまとまって声を上げなければならないと主張した一方、中国とロシアは関係国が自制する必要があるとの立場を強調したということです。アメリカのグリーンフィールド国連大使は非公開会議に先立ち、北韓による SLBM 発射は安保理決議違反であり、国際平和と安全保障を脅かしていると批判しました。しかしアメリカ政府は安保理での議論とは別途に北韓と前提条件なしの対話を推進する方針に変わりはないとの立場を示しています。またアメリカ国務省のシャーマン副長官は北韓との接触に乗り出したことを明らかにし、北韓の反応を促したものの、北韓は未だにこれといった動きを見せていません。 IAEA 国際原子力機関のグロッシー事務局長は、北韓の核施設について査察が中断された2009年よりも高度化し、施設の場所も拡大しているとの認識を示しました。グロッシー事務局長はアメリカのシンクタンクが開催したオンラインセミナーで、北韓の核施設の処理能力とヨンビョン以外の地域にも核施設が存在する可能性を問われ、北韓は可能なすべての領域でできることをすべてやっている、原子炉を再稼働しプルトニウムの分離抽出も進めていると説明しました。さらにウラン濃縮もおそらく進められており、他の施設でも稼働中とみられる兆候が確認されていると明らかにしました。これを前に IAEA は9月の年次理事会の報告書で、ヨンビョンの核施設にある5メガワットの原子炉について、7月初めから冷却水の排出を含め原子炉を稼働しているとみられる兆候が確認されたと指摘しました。 IAEA は今年6月にも、北韓がヨンビョンの核施設で使用済み燃料棒からプルトニウムを抽出する再処理の兆候が確認されたと指摘しました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は22日午前0時までに新たに1440人が確認されました。新たな感染者の数は旧盆の中秋連休以降3週連続で減少していますが、気温が下がったことで室内での活動が増えているほか、ワクチン接種の効果も落ち、再拡大も懸念されています。新型コロナワクチンの2回目の接種まで終えた人は総人口の 68.2%、 1回目の接種を終えた人は 79.2% となっています。新型コロナ対策のため、 ASEAN 東南アジア諸国連合が設立した基金に韓国が追加で500万ドルを拠出しました。 ASEAN 駐在のイム・ソンナム韓国大使は22日ジャカルタの ASEAN 事務局でリム・ジョクホイ事務局長に会い、500万ドルの寄付証明書を手渡しました。 ASEAN が新型コロナ対策に向け設立した基金は、 ASEAN 諸国の貿易・医療用品の購入のほか、ワクチンの購入と開発などに使われます。去年、韓国や日本、中国はこの基金にそれぞれ100万ドルずつ拠出しましたが、今回韓国は500万ドルの追加支援を行いました。韓国政府は ASEAN の基金に拠出した合わせて600万ドルのほかに、診断キットと貿易用品を ASEAN10 カ国に50万ドルずつ、合わせて500万ドル相当を支援しています。チョン・ウィヨン外交部長官は2015年12月の韓日慰安婦合意に基づき、日本政府が拠出した10億円のうち、被害者に支給した以外の残りの6億円の使い道について日本側と協議していることを明らかにしました。チョン長官は22日国会の国政監査で、野党議員が和解癒し財団の解散後に3年間そのまま残っている6億円を被害者の追悼事業に活用することを提案したのに対し、日本政府が拠出金を他の目的で使うことに反対していると明らかにしました。チョン長官は基金の活用策について具体的に日本と協議しているとした上で、男女平等基金の名目で韓国が10億円の予算を設け、そのお金をそのまま日本に返す方法、あるいは10億円と和解癒し財団の基金の残高6億円を合わせて慰安婦被害者を追悼する活動を行う方法などを提示しているとして、協議内容の一部を公開しました。 以上、キミュージンがお伝えしました。